皆さん、改めておはようございます。見せ球をご覧ください。横銀さんが1番バッター。そして、私が手堅くバンドをして、次につなぐ2番バッター。そして次には、久保田議員が控えておられます。まあ、正々粛々と、市長に対して一般質問をいただきたいと思います。私も、昨日のことではございますが、中学校の陸上相撲の中退で、そのうち陸上競技の観戦をいたしました。887名のアスリートを含め生徒が歓喜こだまする中、あの重苦しい衆棚のもと、力あふれる競技をしておるシーンを眺めまして、本当に嬉しく思いました。我々、市政を引っ張って、牽引をしていく仲間は、ちゃんとせないかんな、ということを新たに感じたものであります。そして、今回から、ケーブルテレビにより、外部中継がされております。やはり、中継よりも、生放送が、生がいいわけです。野球の観戦に行ってもテレビで見るより、やはり生がいいです。ぜひとも市民の皆様、議場に足を運んでいただきたい。そのことをお願いして、通告に従って一般質問をいたします。大きくは、以前に関して質問をいたします。先ほど来、横議員の方から、原発問題の質問がございました。宮殿に対する安全確保、そしてモニタリングの設置、市民への、避難指針に関すること、時期の大災害に関することということで、質問がございました。そして市長からも答弁がありました。重複する答弁というのは私は求めません。どこに問題があるのかと。どういうことが原発に問題として浮き彫りになっておるのかということを検証してみたいと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。冒頭でも、横議員がお触れになりましたが、今回の東日本大震災は、東北地方、北関東地方を中心とするマグニチュード9の大震災であり、それに、その後、津波被害により、福島大原発が、いわゆる冷却水の冷却機能が失われ、甚大な大気中への放射線の放出、そして、排出水による太陽汚染等、未曽有の被害が生じております。先ほど、市長が、お触れになりましたけど、一からすれば、伊深花から 22.7 キロ離れたところに原発がございます。あそこに作らせたわけであります。やはり、現実の問題として捉えるべきと考えております。そうした観点におきまして、市長の現状認識、本市における、あの原発があるということをですね、つぶさに考えたとき、どのような対応を今後関係機関に取られていくのか、まず第一点としてお尋ねをいたします。次に、私は日本のいわゆる原子力保安委員会、日本原子力安全委員会の指針というのは、あまりにも国際原子力機関 IAEA の数値と隔たりがありすぎるというふうに考えております。これは国策でありますので、やはり関係自治体と連携をして、国及び事業主である九州電力に働きかける 必要があると私は考えております。そうした総合的な考えのもとに市長の見解を求めるものであります。そして3点目であります。現在、日本は連続三法というのがございます。そのうち一番原発立地地域に交付される原発立地地交付金というのがございます。その交付金をひとたび受ければ、俗に言う麻薬中毒になる。これは私の証拠としての議員としての自己責任において発言をしております。麻薬責任になるというぐらいに交付金が配布されておると。こういう現状下でおいたと。原発を最初に立地した市町村は必ず増設をするという状況にあります。こうした状況を鑑みたとき、この意識として、市長は何か異論を言うことはないのかという立場で見解を求めます。以上3点に関し、市長の答弁を求めます。
お年前議員の質問に対する、理事長の答弁を求めます。佐川市長。
三番議員、音島議員のご質問にお答えいたします。送りバントよりも、強行で、強行抗議というものを発表でございますけれども、今回の東日本大震災による問題についてのご質問でございます。イルカバナから 22.7 キロということでございまして、まさに目に見えるところにあるわけでございまして、一市民の不安というのは、相当なものがございます。私も、この、限界原発の、毎日の時代に備えて、できる限りのことをしなければいけない。行政というのは、危機管理が一番大事だと思っておりますので、そのことについて、真摯に、返事をさせていただきたいと思っております。また、先ほどの横尾議員のご質問と若干重複することもあるかもしれませんけれども、なるべく重複を除いて申し上げたいと思っております。まず、そういう現状認識の中で、市長はどういう対策を取ろうとしているのかということが第一点でございました。私はこれはですね、EPZ の圏内を現在の10キロから30キロに拡大する。これが全てであると思っております。やはり、域も、いわゆる、重点的に、防災対策を講ずる地域に入ってるんだよ、ということを認めさせるというのが、私は大事の、対策だと思っておるところでございます。そうした中で、私は、国、県、九州電力に対して、要望してまいったところでございますし、今後も、長崎県で言えば、佐世保、平戸、松浦市とともに、そしてまた、県レベルで言えば、やはり、長崎県、福岡県も含めて、ぜひ、このことについて、強く申し上げていきたいと思っている人でございます。ご存知のように、5月19日の第108回九州市長会におきましても、この原子力発電所の安全対策に対する緊急決議がなされました。また、国におきましても、6月6日に上京いたしまして、長崎県選出国会議員に対し、松浦市長とともに、長崎県を代表して EPZ の見直しをはじめとした要望を行ったところでございます。また、6月8日、8日には、全国市長会議でも、原子力発電所の事故と安全対策に関する緊急決議がなされたところでございます。今後の関係機会の働きかけについては、これまでも行ってきましたように、関係自体とともに連携を図りながら、国及び事業者に対して強く要望を行っていきたいと思っております。次の、もちろんこれは国、県、九州電力に対しての、すべてに対して働きかけということでございます。次のご質問の明確な説明責任を求めて、市民の不安払拭に努めるということでございます。ご存知のように、国際原子力機関 IAEA が、示しております。EPZ。そしてまた、 UPZ についてございます。UPZ は10キロ範囲内。そして、UPZ は30キロ圏内でございますけれども、この UPZ につきましては国際基準でございまして、現在、提言をしているという段階でございまして、これについて の調整力と申しますか、そういったものがはまだ発動されていないと認識をいたしているところでございます。次に原発、電源散歩でございますけれども、さっきおっしゃいました麻薬ということをおっしゃいましたけれども、この電源散歩交付金と言われるものは電源立地によって得られた国民経済的利益を地元に還元するという目的で制度化されまして、交付金の人は公共施設の整備や電気料金の実質的割引、産業の導入、振興などに活用され、その後、交付金が一つにまとめられまして、他の交付金や別の財源で整備した施設の維持、運営費や地域活性化の様々なソフト事業にも活用ができる、非常に使い勝手のいい、交付金のようでございます。実際は電源立地地域に対する迷惑料としての要素が強く、特に原発の新規立地を進めるためには、有効な交付金制度と考えられます。しかしながら、箱物建設に走った自治体では、逆に財政圧迫しているところもあるように聞いております。私は仮に、危機が原発の候補地となった場合、市民の命、安全と引き換えに、危険性と隣り合わせの財源を受け入れることは、決してできるものではないと考えています。何よりも市民の安全を第一と考えておるところでございます。
今年も正午議員、人命が優先されるのが何より、重要であるということであります。そして ETZ の範囲を30キロに拡大していくように働きかけを続けていくということは当然であろうと考えております。今福島原発の現状を考えしたときに当然なされるべき措置であるというふうに考えています。ちなみに、今、国際機関の原子力施設における EPZ は8キロから10キロを建構措置として定めております。これも私は現在不十分であるというふうに個人的な見解を持っております。そして EPZ に関しては、5キロから30キロであるということであります。果たしてそうしたときに、原発をですね、破棄できる位置にあって、岐阜市は今ですね、放射能の測定装置を持っておるのか、否か。今、岐阜市が、例えば、何マイクロデシベルの測定をしておるのか。ないでしょう。多分ですね。それくらいじゃ困るんですよ。ね。原発がそこにあってね、やはり、岐阜市に放射能測定装置がないというのは何せです。九州電力自体がナンセンスです。事業の一つですね。説明責任を果たすと言ってますよね。本当にさ、近隣の住民に対する配慮が欠けているということを申し上げています。まず、そうした中、限界原発のですね、現状、いわゆる施設の規模について申し上げてみたいと考えております。1号機、今稼働しております。これが築36年になります。1975年に稼働しております。現状は二酸化グラン燃料で、運転をされております。そして、2号機、3号機におきましては、2号機は築30年。3号機におきましては27年。この3号機というのは、皆さんご承知の通り、一回九州電力から説明を求めましたが、これさあまで運転をされております。MOX 燃料といって、使用済み核燃料を再処理して、そして、また元の原子炉に返す。そして、それと二酸化ウランを混合してやるというような方式を採用しております。そして、4号機。この4つの原子炉が動いております。そして、出力としては、1号機が建設費が545億。3号機が3990億。4号機が3240億というふうに、莫大な経費を要して建設をされております。 しかし、このですね、玄海原発で一番私がですね、何が問題かというのを検証してみたいと思います。1号機のですね、原子炉においてはですね、全性遷移温度というのがあります。その、ちょっと若干説明します。全性遷移温度というのは脆いという、全というのは脆い。脆い性質が進行するということを全性遷移温度と言います。これが、次といたしましてですね、ちょっとお待ちくださいね。ものすごく高い。2001年でですね、98度。最初、運転時には、もっとマイナスなんですね。本来。マイナスであるのが当然なんです。そうした状況にある。日本一全性温度が高いのは、玄海原発の1号機であります。これが非常に問題になる。いわゆるおじたらしく金属が元素をあれして、それが中性子の照射といいます。いわゆる原子の、どう言いますかね。いわゆる核融合した場合に、中性子の照射というのが原子炉に当たるわけです。そうしたときに、きれいおびただしく並んでいる元素がですね、弾き出されるわけです。そして、脆くなっていくわけです。ですから、今原子炉の中はおそらく300度から400度の範囲になると思います。で、原子棒を今現在保護しております。ペレットの中は1800度ほどあります。それで仮に地震なんかでブラブラブラッと来た場合、冷却をしなければなりませんね。原子炉の中を300度から400度に保つために。そうした時は注水をします。そしたら今、全性遷移温度、母材の全性遷移温度が98度を観測しておいてします。そしたら冷たい水をありした場合、例えばコップの中にですね、熱いお湯を注いだとき、たぶん弾けるとこがありますね。そういう現象が起こる。その一番頻度が高いのが、玄海原発であるということであります。そして、域は先ほどから申しますように、30キロ圏内に、約3分の1は含まれております。そうしたときに、玄海原発は、南南西の方角にございます。皆さんもご承知の通り、ハエの風が吹くとベタベタする。しますよね。そうした場合ですね、大気がですね、下がり下がる現象があるんです。それを湿熱と言います。湿った下の現象と。そうすると、息はですね、もろともに、あの同心炎上じゃなくてですね、私は放射能汚染をもろに受けるなというふうに考えております。そしてまた、先ほど横銀からございましたが、排出される、いわゆる排出水、これは、アゲシムの場合は、息の方に流れてきます。どんどん流れてきます。そうしたときには、瞬く間に、息は、そういう不足の事態には、機能不全に陥る。私は、そのように考えております。そうしたことをですね、諸々の要因をですね、市民の皆様に知っていただいて、そして、我々も、そのことを共有してですね、中止の電力ないし、国、県に対して、この置かれておる切実な、この環境というのをですね、訴えるべきではないのかと、私は考えております。ねえ、どうでしょう、市長。可視できるんですよ。私の家の高台から見たらですね、玄海原発のあの光、ピカッ、ピカッ、ピカッ、あれがですね、私にとっては危なか、危なか、危なかと警鐘を発しているように見えるわけです。ですからですね、他のですね、北のとこよりですね、南に位置する、いわゆる早の風の風下にある位置というのはですね、想像を絶する僕は事態に なりはしないかと思うわけです。からこれはあくまでも想定しうることですので、私は想定内のことであると考えております。過去にですね、いわゆる前回原発の基準振動値、いわゆる設計をする上でですね、地震の強度というのは、震度、マグニチュード7であろうと考えております。津波は私も検証できませんでした。その震度7の地震はですね、1700年、壱岐対馬地震というのが現実にあっておるわけです。勝本の北西15キロの海上をですね、震源とする地震がまさにあっておるわけですね。ですから、そうした意味で、九州電力に対して、もろもろのですね、いわゆるその、設計する基準値、津波対策はどれだけ、ね、安全を担保できるのか、基準地震動はどれだけ担保できるのか、いわゆる冷却水の日本、ね、経済産業省の安全保安員が言うように、冷却機能を損失しないように、高台に仮設の電源を準備したら、それで果たしていいのかと、思うんですね。今現在、佐賀県の古川知事は非常に慎重な考えでおられましたが、17日でしたかね、県議会の席上、一般質問の席上、容認をしたいと。というような発言がございます。県会長の岸本秀夫町長は、議会の容認する姿勢であるので、賛同したい。我々には、そうした声というのは出せないわけですね。腹立たしいですよ。今の福島と同じことなんですよね。一番最初に電源開発立地交付金がありしたのは福島は大熊町と相場町なんです。その二つのですね、相場町の町長さん、ですね、ちょっとですね、原発の安全を求める協議会というのがあります。正式に申しますと、全国原子力発電所巨大地町村協議会。この会長さんが鶴ヶ市の市長さんです。副会長が今非常にご苦労してある双葉町長の町長さん、そして現会長長の岸本町長は幹事をされている。いわゆる、電源自治交付金、そして、原則は原子力の発電所の安全に拠するための不安とはなっておりますが、一年では、例えば、建設をする前に交付金がおります。そして、建設をして10年、前10年ですね、すみません。あと10年、交付金がおります。一応、前回、原会長におきましてはですね、15億ぐらい年間降りてます。そして、固定資産税を含んだ建設10年、19億。ですから、あそこの一般会計が56億ぐらいとおります。約ですね、60% から 70% はですね、電源開発、いわゆる原発に接する交付金であります。ですから、これがですね、取らされたらですね、機能不全に陥る。だから、申し上げるまでもなく、県会長の省庁さんも苦肉の選択でありましょうけど、それはみんなが容認したことであります、最初に。容認したことであります。作っていいよと。そのこともやっぱり踏まえなければいけない。やはり、近隣の市長としては、自分たちの立場も主張すべきであります。どうなるんだ、息は。あなたたちがね、事故があったときは一番困るのは私たちですよと。放射能測定器一つないような状況でしょ。今の 保安体制というのは本当にずさんであった。そして、そのことを市民の人も非常に心配をしておられる。それを払拭するのが市議会であり、市の責任であると考えます。市長の今までに関する答弁を求めます。
白川市長。
非常に専門的に詳しく研究されておると経由いたします。先ほど言われました、域の住民に対して、現実的な問題を考えますと、いわゆるハエの風が吹いて、始めてきましたが、出裂ということで、下に下がっていく。それから、そういった場合に、確かに、私の家のところは、回避できるかもしれません。私のところは北でございますから、そういう状況ではございませんけれども、域は、ご存じに山がございません。したがいまして、私は、域だとか、長谷川、桐川とか、そういった問題ではなくてですね、もう、域全体がですね、同じ被害に遭うと、認識をいたしております。それから、宮殿に安全保安、失礼しました。宮殿に、体制、想定外はないんだということでございまして、私もそれについてはですね、まさに想像だと思っています。地震の問題、あるいは、施設の問題、等々にですね、いわゆる想定内というのは、想定外ではありませんで、いろんな事故が想定されると思っております。そしてまた、先ほどから申しますように、EPZ、範囲外でございますから、医師としては、全然、その今言う、限界町が、限界町が、再稼働を容認しても、佐賀県が、容認しても、それに対して異議の申し立てができない、もどかしさがある。それは同感でございます。現実に徳島県の40キロ以上離れた飯舘村が計画避難地域に指定されているわけでございます。灰の風が、特に息は夏は吹くわけでございまして、飯舘村よりもはるかに近いわけでございますから、住民の心配というのは相当なものでございます。市民のですね。したがいまして、おっしゃるように、国県、宮殿について、最大限の防災対策を取るように、今後も要望をしてまいります。
以上、豊島省吾議員。
私はですね、市長、中国の有名な言葉にですね、疾風に喧騒を知るという言葉があります。いわゆる、吹きさらしの中ですね、一人、凛として立っている差がある。今の状況の中で、市長がですね、そうした近隣自治体の中で、市長はうるさいな、と、よかましかな、という具合にですね、市民の安全安心のためにですね、壱岐市の置かれておる実情というのをですね、切実に訴えていただきたい。そのことを、申し上げたいんですね。近隣のみんながあれしとるから、一緒に同情すればいいと。それが想定できないですよ。どこに逃げようもないわけですよ。駅の場合はそうなったら。私は、駅としての指針、安全指針を当然、訴えてきた。同調してですね、各関係市町村と同調して訴えるべきもの、そして、また、域市としての実情を訴えるべきものと、いうことを分けてですね、今後とも活動をしていただきたい。本当にそのように思っております。どうですか、その心意気は、志は。その、志を 伺って次の質問に移ります。
白川町。
おっしゃるように、力士としての、力士として求める方策、そして順立して、申し込んでいく情報、事項、それは別にあると、別だと思っています。加えまして、先ほどから申し上げておりますような、力士としての、力の市民が安全安心という、そういう生活できる、そういう状況を、力士としては、ずっと続けていく。全体といたしましては、新聞等でご覧になったかと思いますけれども、市長アンケートの中で、私一人が、エネルギー政策の転換を図って、将来的には原発はなくそうで進んでほしいということを答えております。それについて、余裕だなということをですね、他の市長から言われたところでございまして、福島の中で、一人立つ出そうと思っておるところであります。
以上、本島省吾議員。
多分、このケーブルテレビを九州電力の関係の方も、拝聴されていると思いますので、今の実情をですね、考えして、どんな形で、一致で住民の理解を得るために説明会をされるのか、軸でしていただきたい。そしてかつ、県会長の岸本総長も、原発立地地として、あの省庁さんは前、岸本組の支店長をされたことがあるんです。私も知ってるんです、彼は。ですから、息を愛する気持ちがあるならば、九州電力の方に、ぜひとも住民説明会を開いてやってくれよ。原発立地保護地でした。立地地として、お願いやと。それくらいのですね、距離を開いた議論をすべきと、私は考えております。それでは、次に移りたいと思います。二項目目ですが、安全安心な島づくりとして題しております。これも、いわゆる地震災害時に起きたときは、息はどうなるのかな、本当につぶさに考えてみました。例えば、今、壱岐の電力は、青島発電所で発電をされております。関係の方にお聞きをいたしましたら、発電は今止めておると、いつでも稼働できる体制にはあるというふうに言われております。そうしたときに、今の青島発電の立地条件を考えてみたと。おそらく、海抜5メーターないし10メーター内ではなかろうかと考えております。仮に、津波被害が生じた場合には、おそらく大丈夫なのかな、というふうに考えるわけですね。そうして仮に停電した場合には、息は真っ暗やん。それこそ、大変な事態が陥るな、というふうにも考えています。そして、仮に、前回の原発で、いわゆる不測の事態が起こったときに、どこに逃げればいいのかな、と。おそらく地震で漁港施設、港湾施設が破壊された時には、どういう、いわゆる脱出手段をすればいいのか、ということを考えてみたわけですね。 本当に皆さんにですね、不安を私はですね、煽ろうとか、そういうことは、もとございません。しかし、そういうことが現実に、東日本、いわゆる東北、北関東では、存在するわけですね。そういうことを本当にですね、真剣に考えて、今後の、振興策、域の、発展的な、いわゆる、振興策に、役立てていただきたいと思うわけです。そうしたことで、局長が私にぼちぼち質問が来るなと構えておられますが、そこでですね、一つ提案があります。一気で即時に賄えるですね、いわゆる発電候補は何が一番いいのかな。風力もありましょう。太陽光もありましょう。ね、少量発電、バイオマス、振動発電、地熱、もろもろいっぱいあります。しかし、その中で、私は、太陽光発電というのに、着眼をしてみました。今回、中学校が統合されました。4校に。その、手始めとして、一つ、この中学校に、太陽光発電を設置したかどうか、そういう取り組みにステップアップしたかどうかと私は考えております。なぜかと申しますと、やはり子供たちも今不安であろうと思います。どうなんなのかな。やはり電力の消費される大切さですね。この明かりがある、本当の大切さというのをですね、環境教育の一環として子どもたちに推進をしていくことも一つの手段、必要な措置ではなかろうかと考えております。今までにですね、ありきの考えじゃなくてですね、やはり日本もオバマ大統領が就任をされて、日本版ニューディール政策というように、化石エネルギーに頼らない、クリーンエネルギーのですね、開発を進めております。日本としてもですね、技術力はものすごくあるわけですね。しかし、ランニングコスト、イニシャルコストの面で、一般の電力よりも高くするということが、一つのデメリットになっているわけですね。そうした面で、もっとですね、そこら辺を国の施策としてやっていただいて、それを一緒はですね、市長も環境一党、環境島づくり宣言というのをですね、堂々とですね、使用されたわけです。そうした面も考慮して、いかがなものかなと思いますので、まずは、学校現場の太陽熱発電に関する見解を教育省に簡潔に結構です。そして、それで結構です。その次にまた再度私が深くお尋ねしますから、その時に市長にお願いをいたします。
不動教育省。3番、落とし正午議員にお答えをいたします。東日本大震災の教訓等で、再生産可能エネルギーの拡大等の施策が幅広く打ち出されております。落とし議員の分かりやすい、また熱烈たる気合のこもった説明を拝聴させていただきました。その一つの太陽光発電を学校施設に導入をいたしますれば、児童生徒の環境教育の教材として活用できることはもちろんでございますし、また学校が地域における地球温暖化防止の啓発の役割を果たす拠点になります。校舎に太陽光パネルを設置する場合、相当の重量がかかることになりますので、 まずは各学校の耐震補強工事が先ではないかと思っております。以上でございます。
お尋ねします、大臣。
教育省も環境教育の必要性に関しては述べていただきました。しかし太陽熱発電に関しては太陽光発電に関してはですね、小学校の屋上には不向きであるということで、耐震化が先であるというような認識を示されました。誰もですね、屋根の上に設置しなさいと言ってるんじゃないんですよ。ですから、やるためにどういう手立てをすべきかと言うんです。やれない理由を聞こうと思って質問をしているわけじゃないんです。やるためにはどういう方法でやるかということを検討し、真剣に取り組んでいきますと言えば、私も納得をしますが、そういう答えでは当然納得はできない。現に、そうして、どんどん取り組んでおるところがございます。事例を申し上げます。島根県の雲南市の市内全中学校28校に太陽光発電システムを導入している事例がある。いいですか？本施設は文科省の安全安心な学校づくり交付金で建設をしたと。そうした事例があるわけでしょ。ね、これは、メーカー行ったらあれですか、NEC ですね。うん。一応、こういう事例がありますが、やはり、私はね、総合で一つ、いろんな環境を乗り越えて、子供たちも切磋琢磨して、学校教育をね、一生懸命努力、けようと頑張ってるんですよ。そうしたですね、学校にそうした施設を作ることも考えていただきたいなと思うんです。ね、市長のトータル的に言います、環境島づくり宣言。どうですか？先ほども横議員が言われましたが、私はね、バイオマスをね、あれしてそこで発電することも高齢者はどうかということを前々から主張しておりました。環境教育のね、一環として、もう一回、勉強してみますというぐらいの答えは出せませんか？教育委員会の長としてどうですか？市長に進言をして、努力してみますと。簡潔に、そのことだけに、答弁を求めます。
須藤教育長。
3番、音瀬正雄議員にお答えをいたします。ただいまの太陽光発電につきましては、国の施策等々を考えまして、一室でも研究をする必要があると確信をいたしております。特に、統廃合を行いまして、使ってない校舎、グランド等々もございますので、そこら辺も視野に入れた研究をしないといけないと思っております。一市の電力施策等がございますので、それに従っての研究をさせていただきたいと思います。
以上、落としましょう、委員。
すべてのですね、案件に関してですね、私はですね、建設的な発言をいただきたい。やってできないことはですね、私はないと思うんですね。できる、可能にする、そうした考え方のもとにですね、事業を推進をしていくことが必要であろうと思います。特に、一種のように、一つの島ですよね。 災害時の本当に脆いと思いますよ。脱出するためにはおそらくヘリポートも必要でしょう。そうしたことを今後のですね、戦略的な施策としてですね、取り組むことがですね、壱岐市の恒久的な発展につながる。私は確信をしております。市長に、環境教育に対する取り組み、そして今後若干ちょっと頭を切り替えてみようかというようなことがございましたら、2分間ぐらいのまとめて答弁をいただきたい。
白川町。
環境教育はですね、もう今からやっていかないといけない、いわゆる喫緊の課題だと思っています。今までの化石燃料に対するですね、に頼るエネルギー政策、そのことが地球環境を壊して、今、温暖化等々ですね、激甚災害が、とりあえず多発しておるわけでございます。そういった中におきましても、太陽光発電、あるいはバイオ発電、まあ、一気におきましては、生ゴミは発電ではございませんけれども、信用として、失礼しました、液肥としてリサイクルをするというような取り組みも考えておるわけでございまして、ぜひ、学習という面と、実際という面と、両方で、この環境教育をしていく必要があると考えておるところでございます。
じゃあ、戻しましょう、小木議員。
ありがとうございました。やはり、私はですね、原発による、いわゆるランニングコストは安いと思いました。しかし、こうした不測の事態が起きた場合は、ものすごく高くつきます。ですね、東電さんが国策で進められた原発、その保証をですね、会社としても、設置事務所としても、重大な責任を感じて努力をしておられます。そのことも踏まえてですね、どちらが高くつくのかということも選択してですね、やっぱり考えるべきであろうと思います。私はそのことがですね、広く市民の間ですね、そういう議論を深めていくということが今後必要になってくると思います。賢者は歴史に学び、武者はですね、経験に学ぶという言葉があります。賢い人というのは、先人たちのした歴史ですね、事例をですね、学び、武者は愚か者という意味です。自分の主張だけをですね、かたくなに通して、改革をしようとしない、ということになろうかと思います。最後になりますが、やはり今回のですね、震災復興を通じて、市長も、提案をされ、この、世界に、東日本大震災に対して、必死として、人的支援をしようというようなですね、取り組みもされております。敬意を表します。私は、今の時代にね、物で全てが溢れる時代になっております。金さえ出せば物が買えるという、そうした時代が来ております。私は、それじゃないと思う。戦後貧しい時に、親の立ち会いもしながら、日本は復興してきた。そうした原点に変えるべきである。そのように考えております。我々も心して市民の安全安心のために取り組んでまいりたい。そのように考えております。これで私の一般質問を終わります。